ひばりクラブをご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ひばりクラブのコメント欄は僕には非常に参考になるんですが、なんかコメントをしている人同士で、なんか批判し合ったりですね。それからもう一つはやっぱり私との関係もあるんですけども、私が何かを話そうと思った時ですね。まあそれをもう少し詳しくやるとまた別の面から見えてきたりするんですね。で、詳しくやればやるほどいいかと言うと、そうでもないんですね。まあ、よく昔から、木を見て森を見ずっていうこともありますんでね。人間というのはどうしても、それほど神様とか仏様みたいにしっかりしてないもんですから、一部を見て何か自分の考えに取られたりもするんですね。で、私の、こう、ひばりクラブのブログが、まあ、ややコメント欄が暗くなるのは、まあ、一つはですね、もう批判をすると、これがすごく大切だっていうふうにも、確信を持ってる人がいるんですね。それから不思議なことに、人間は幸福になってはいけないと固く思ってる人もいるんですね。まあ、これは不幸の講座の3回目、4回目なんですけども、人間は幸福になった方がいいに決まってるんですけど、同じ状態だったらですね、同じ社会であれ、同じ自分であれば、幸福になった方がいいのになぜか不幸になることを喜ぶ人がいるんですね。で、それがまた悪いことに個人レベルで、まあ隣の人がそうだとか、自分の友達がそう、不幸が好きだってのはいいんですけど、日本はですね、まず NHK が不幸が好きなんですよ。なぜ NHK が不幸が好きかってことは後で話しますね。それから朝日新聞も不幸が好きなんですよ。それから、まあ私もまあ知識人といえば知識人なんですけども、知識人も不幸が好きなんですね。それから、左巻きの人っていうか、今も左翼っていうのは、昔は自民党と社会党みたいに、右と左があったんですけど、もう今全部左っていうのが、理論的にも、また現実的にも、良くないということで、世界的にはもうないんですよ。まあ、中国は左、共産党って言ってますからね。まあ、左とも言えないことないんですけども、あれを社会主義的というのはかなり無理があるんですね。何しろ国民のことを全く聞かないと。まあ国民のことを全く聞かないのが国民のためになるという考え方ですね。ですからまあこれは非常にもう一段深く考えてみなきゃいけないんですけども、日本の左寄りの人ですね。今だったら例えば民主党系の人とか、まあ共産党もちろんそうなんですけど、旧社会党系とか。今世界で将来の政治体制が社会党的でなるということでやってる人ってほとんどないんですよ。もう世界ではね。ですから、かつては批判をするということが非常に重要だと。まあ一番極端には毛沢東ですね。批判するのが意味がある。なんとか有利って言いましてね。そういうんでもう大被害を中国で及ぼしました。まあそれとほとんど半分ぐらいやってるのが NHK、朝日新聞、知識人、左巻きの人なんですね。毛沢東思想の紅衛兵がいた頃のものすごく大きな災害ですね。まあ、4000万人ぐらい命を落としたとか、まあ、いろんなことが言われておりますが、毛沢東一人の野心を満足するために、まあ、ひどいことをやったわけですね。まあ、これは後々整理をするんですけども、それ割る2ぐらいが NHK とか朝日新聞、知識人、左巻きなんですね。でも、今それ社会がもう変わってるんですけど、それでもまだ批判するのが大切であると。まあこれは毛沢東が言ったんですね。批判するのが大切である。それで大失敗したわけです。で、それ、まあコメントを寄せている人も、批判の非常に強い人ね。それから個人的に攻撃したい人。その人に少し考えてもらいたいと思いまして、それが悪いとただ言ってもですね、何が悪いのかよくわかんないと。ということで、ここに例を一つしましますね。明るいイラン。まあ、イランが今戦争しておりまして、まあ、戦争報道を随分皆さん見てると思うんですけども、ほとんどが暗いんですよ。ほとんどが暗いんですね。じゃあ、知識があると暗くなるのかとは違うんですね。イラン、およびイランの戦争に関する我々の知識をこう見ると、明るい面と輝いてる面と暗い面があるんです。そうするともう報道なんかは特に、ね、報道知識人はですね、暗いことばっか、例えば100あって、 20は明るいと、80は暗いっていうと、もう80の方ばっか、暗い方ばっか報道するんですね。このひばりクラブっていうのは、そうじゃないって僕言ってるんですよね。ひばりっていうのは、なんか地上にいて、木の上かなんかにいて、それから、ピーって、上にピューンと上がるんですよ。で、ここでピーチクパーチクって、泣いて、ピューンと下がるんですね。で、上がった時に、ここら辺に鷹がいるかもしれないんですよ。鷹に襲われて死ぬかもしれないんです。で、それで私はひばりクラブっていう名前をつけたんですね。人生は一歩先が闇かもしれない。災害があるかもしれない。しかし、それを乗り越えて、ピューッと上がってピチピチってして、ピューッと下がるという、このね、ひばりの潔さっていうか、明るさっていうか、それが我々に大切なんだっていうことで、ひばりクラブと名前をつけたんですね。これは私が尊敬するイエス様なんかもですね、同じようなこと言っておられます。ひばりのことも言っておられたような気がしますが、ノバラについて言っておられたような気がするんですね。ノバラが自然に咲き誇って、綺麗に咲き誇ってみんなの心を暖かくしてる。ね。しかしノバラは咲いたら被害が来るかもしれない。咲くことによってひばりと一緒ですね。ピューと上にいてピチクピチクって、ピューと降りてる時に鷹が来たら死んでしまう。野原もなんかまずい時にあれしたら踏みつけられたりいろいろするかもしれない。しかし、世の中ってのはみんなそうなんだ。その時にどっちを選ぶか。明るい方を選ぶか、暗い方を選ぶか。それで左巻きの人とかね、知識人ってのはね、こういうこともあるじゃないか。頭が切れるもんですからね。100あるうちの悪いことが5つか通しかなくても、こういうこともあるじゃないか、ああいうこともあるじゃないかって、我々の人生を暗い方に、引きずるのが好きなんですよ。つまり人が不幸なのを見るのが好きなんですね。まあ、私のブログがせっかくひばりクラブつってみんなで明るくやろうじゃないかつってんのに、コメント欄を見ますとね、100に一つもあるような不運なこととかまずいことを取り上げてそれをでかくやるんです。あなたこれも知らないのか、そんな浮かれてやってたらダメだよっていうことを言いたいんでしょうね、やっぱり。それは、まあ、老婆心もありますし、悪いことじゃないんですけど、それが行き過ぎたらいけないんですね。それでここで、イラン戦争という暗い話なんです。明るく報道することもできますよっていうことを、ちょっとここで話したいと思います。まあ、この頃ね、なんか明るいことを言う人が少なくなっちゃったんですよ。みんな暗く言えばなんか偉く見えると思ってるんですかね。それとも人を不幸にしたら自分が相対的に幸福になると思ってるんですかね。まあ、ちょっと僕のひばりクラブも、ひばりクラブというのをわざわざ理由を言って僕が話をしてるということを考慮すれば、ひばりクラブの中でコメントをしてる人は、暗いコメントをする人はもうコメントしないでください。意味がありません。意味がないってことを今から話します。何回かね、分けてね。ですから、心配性の人ね、いや、暗いこととか不幸なこともちゃんと知ってなきゃそういうことになっちゃうからって、老婆心で言っておられる方もいると思いますんで、違うこともあるよということでお話しますので、コメントはできるだけ明るくやってください。これ不幸の講座ですからね。実はですね、イランは石油がうんと取れるんですよ。だけど石油というのが非常に大切なものであると言って注目されたのは戦後、第二次世界大戦の後なんですね。で、それまではひどいことに、イランというのは石油が取れたのに、それを全部、もうなんか泥棒と一緒ですね。他人の国で取れる石油を、まあそれ利権って言うんですけど、利権ってめんどくさいんですけど、それを自分のものだっつって、強奪してしまう。というのをやってたのが、イギリスとロシアの。特にイギリスですね。イギリスはアングロペトロリアムかなんかそういう名前の会社がですね、まあ、密かにっていうか、オープンでやってはいるんですけど、簡単に言えば、盗むわけですから。人の国で取れるやつを盗むわけですからね。手段は、なんかいろいろ理屈、こねたり、法律こねたりしますけど、結局はイランの人のものを変なへりくつをこねて、イギリスのものにしてた、ロシアのものにしてたっていうことですから、まあ盗んでたわけです。簡単に言えばね。それを戦後ですね、1950年ぐらいに、まあ戦争は1945年に終わってますからね。ですからまあ、それからしばらく経ったらっていう言い方が正しい。これをあんまりきちっと言うとね、これはまた NHK の罠にかかっちゃいますからね。そういうことはしない。大体ぼんやりと理解するということが大切なんですね。真実を絶対に曲げずに、おおよその真実で話をする。これが一番正しいですね。 で、まあ、国有化っていうかですね、国有化も何も国有化って言ってますよ。朝日新聞とか NHK は。だけど国有化じゃないんですよ。もともとイランのものをイギリスとロシアが取ってたわけですからね。散奪っていうか盗みっていうか、窃盗とか言わなきゃいけないですね。そうしてた、盗んでたものを、お前盗んでんじゃないかって言って、イランが、自分の、これはもう自分の土地から取れてるんだから、当たり前ですよね。自分の土地から取れるもの、自分の土地で畑で野菜を作ったら、誰かがガーッと来て取っていくって、泥棒でしょ、それは。だから、泥棒してたんですよ。イギリスとロシアが、イランの石油を泥棒してたんです。これは NHK も朝日新聞よく聞いてくださいね。言葉の使い方。泥棒してたんです。で、それを国有化したの。国有化じゃないでしょ。最初からイランのものなんですから。そしたらイランが、国有化したんですね。それに感激した正しい。これはもう、どこから見ても正しいと言って、それを日本に輸入しようとしたのが、出光佐三っていう人なんですよ。これは出光石油の始めた人ですね。その人が自分の弟と協力をして、日照丸っていうタンカーっていうか船、油を運ぶ船を使ってですね、イランと交渉して、それでイランが国有化した石油を日本が使うということをやろうとしたわけです。そしたらね、もう、もともと盗っと竹竹しいっていうのはこれを言うんですけど、まあ、コメントの人ってよく聞いてくださいね。こう、コメント、悪いコメントしてる人は、NHK とか朝日新聞とか知識人とか左巻きの人に騙されて、ただ多分この場合もね、国有化なんかしてって言うと思うんですね。そしたらもうイギリスとかアメリカも加わってね、ロシアも加わってもう大騒ぎになって、西側諸国ですね。西側諸国だからいつも正しいことしてるんじゃないんですよ。西側諸国はほとんど悪さしてるんですよ。それがもうものすごい国際的に締め付けたわけです。もちろん、なんで締め付くとか言ったら軍隊ですよ。だからね、僕ね、NHK とか朝日新聞とかね、平和とかなんか言ってるけど全然違うんです。とにかく力で抑える方を常にの味方なんですよ、常に。で、世界中がイランのもともと国から、イランの畑から取れた野菜を、あれは俺のもんだっつってイギリスとかロシアの方を応援するんですよ。なんで応援するか。力があるからです。人間は力があったらひれ伏すんですよ。人間っていうか、日本人以外の民族はね。で、それを、出光佐三が、こんな不当なことを許せない。日本が敗戦したばかりですよ。まだ独立協定を結んでるとこですよ。立派なもんですね、出光佐三さんっていうのは。まあこれは映画にもなりましたし、小説もありますので、皆さん知ってる人が多いと思いますけどね。日照丸事件って言ったんですね。で、もちろん、ある程度の良識的な人は、もちろん、出光佐三の考え方を支持してる。まあ、日照丸が日本から出航して、イランに行って、イランの石油を積んで、帰ってくるまで、どういうことが起こったか。盗っ人が出てきてですよ。イギリス、ロシア、アメリカですね。それをとにかく、ものすごい妨害するんです。もちろん、その盗っ人に、シルマ乗る汚い日本人っていっぱいいましたよ。だけど、それをかいくぐって、まあ夜中に出航するとか、そーっと出るとかね。マル秘中のマル秘で。だけど、それを指示してくれた人もいるんです。また後ろで。なんとか、あの船を出して、アジア人が、ヨーロッパ人の軍事力、戦争ですよ。それに、負けないようにと思って、そしたら、無事に日照丸はイランに行って、無事に石油を積んで、そして今問題になっているペルシャ湾からあの海峡を、狭い海峡を出て、そして日本に無事に帰ってきたんです。もう一か八かなんですよ。それに対して、イギリス、アメリカ、ロシアは何をしたかって。特にイギリスですね。あの狭い海峡に地雷を仕掛けたり、もう監視をしてたりして、もうとにかく日照丸が来たら、不法はイギリスの方ですけど、不法な行為をする、アジア人の船なんか通すなっつってやったんですよ。しかし無事に通ってきました。それで日本に陸揚げしたらまたね、左巻きの連中がヨーロッパ人の悪徳の後ろについて法律違反だとかなんとか言って裁判にもなり、だけどやっぱりあの頃の日本は戦争に負けたけど心は清かったですね。裁判官も出光のやってることは悪くないと言って、最終的にはこの イランの石油を、イランの畑から取れる野菜というか石油をね、それを日本に持ってくるって何の問題もないことやったの。なんとかこれからこれを食い止めようと。それで俺たちが隣の畑の野菜を取ろうってことになって、そしてアメリカの CIA と、イギリスの諜報機関、これ有名ですよね。それが結託して、民主的というかちゃんと選ばれたイランの首相をダメにしちゃって、陰謀で。それで今の、まあ言えば、イスラム独裁政権みたいなのができた。まあ、ホメイニさんっていうのは非常に良くて、それがもう1978年ですから、今の僕の話は1951年から53年にかけての話ですからね。ちょっとそのもう一つのイランの騒動の一つなんです。イランの騒動っていうのは何も騒動なんかないんですよ。イランの畑から出てくるやつはイランの人に思うんですから、もともと。隣から入ってきたやつが取ってるから問題が起きるわけだ。もちろん取ってる方が悪いに決まってんだけど、まあね、世の中は強いのが正義だと思ってるアホがいるから、それを応援する、それがわからないように応援するんです。もう朝日新聞なんか汚くてね、わからないように応援するんです。NHK もそうですよ。今の放送もそうです。強い方にくっついて、わからないように報道するってやつですね。で、それは非常に巧みなんで、日本国民はみんな引っかかっちゃうんですね。だからもう我々にとっては出光さんはもう本当に神様ですよ。うん。魂があります。武士ですね。日本の心ですよ。で、イラン人もよくわかってる人は、今度もですね、多くの日本人で魂のない人、NHK 朝日新聞知識人左巻き、ここら辺はね、絶対に報道しません。イランと日本のことなのに、絶対にこれは報道しません。日本がいいことをしたときは絶対に報道しません。ええ。それはどっちかって言ったら暗い方を報道して、日本を不幸にすることが嬉しいんです。もちろんこの不幸にすることが嬉しい理由が一つありますね。それは知識人の考え方なんです。俺はいい生活をしたいけども、知識のない奴は騙せるから、騙してやってしまおうと。そういうふうに思ってますから。常にいい人をぶって、いい人ぶって、嘘をついて、自分たちだけが金を取るっていうシステムですね。例えば、このイランの日照丸事件もそうなんです。他人の土地から勝手に持ってって、俺の土地から持っていくなよって言ったら爆弾で攻めてっていうのが良くないに決まってるじゃないですか。普段からそう言ってる人がね、具体的なことになると NHK 朝日新聞の報道にコロッとやられるんだ。知識人とかね。だから、テレビなんかでも知識人が出ると困るんですよ。それで、僕はずっとテレビ出てましたけど、知識人が正義が好きかっていうと嫌いなんです。なんです。知識人が正義が嫌いかっていうと、正義を通ると自分が今から騙そうとしてることがうまくいかないからなんですよ。簡単に言えば。それで知識人が言うことはいつもまともなんです。ええ。武田は変なんですよ。いや、僕自分のことを、守ろうなんて思ってませんよ。だけど、武田が変だってのは正しいこと、本当のことって変に見えるんです。見かけ。特に朝日新聞とか NHK とか知識人とか左巻きみたいに、ずるくて知識がある人がごまかすのうまいですからね。ええ、オレオレ詐欺みたいなもんなんですよ。言ってみれば。だから本当のことを言うっていうのはみんなが腹立つんです。で、僕のね、コメントにちょっとね、僕もね、この際少し、まあもちろん苦しんでる人がいるからなんですが、コメントで批判されてる人もいるんですよ。全然僕に関係ない人なんですよ。それを批判するんですよ。僕の書いたブログを使って、そのコメント欄で特定の人を嫌がらせするっていう人もいるんですよ。だから、まあ NHK かける事情みたいなもんですね。朝日新聞かける事情とかそういう人なんです。かける事情って言ったら、今度数学の人が、武田先生かける事情なんて言い方ありませんよ。もちろんありませんけど、まあそういうふうに受け取ってください。ね。そういうことで。で、今私が言ったのは、実は不幸を作ることができるんです。不幸を作るっていうのはどういう作り方だったら NHK の報道とか朝日新聞の報道とか、知識の話とか左巻きの人をよく考えればわかるんです。だけど非常に巧妙に騙してますからわかりにくいんですね。で、人を不幸にするっていうのは、人の悪いことを言う。人が言うことが不十分なことをお前は不十分だって批判する。いい面は絶対見ない。なんでかって言ったら今度もね、もしも日本のマスコミが、出光佐三のことを一生懸命報道したら、 イランは日本に優先して石油をくれますよ。それからこう言うかもしれない。この今までの歴史上、イランにちゃんと理解を示した国のタンカーは海峡を通すと言うと思いますよ。まあそういうことをイランの外相も現実的に言ってますね。それはそうです。だって日本はイランを助けてるわけですから、そのイランの基本的な方針を歴史的に自分たちの危機を顧みずやったわけですから。自分たちの危機、日本の危機になるのを承知の上で、有色人種のためにイギリスにイランの畑から出てくる石油を取られるのを僕らも協力して一緒にやろうつってやったわけですから。それはイランはその恩に報いて、私はイラン人の考え方としては日本に石油を出すのは構わないってやったと思いますよ。今は損得で得になることをやるという社会ですけど、日本はそうじゃなかったんです。損得ではない。正しいか間違ってるか、誠実か不実であるか、恩を感じてるか恩を忘れてるか、それで動くのが日本民族。だからこそ日本は有色人種で、ただ一つ、植民地にならずに済んだ国だったわけです。ということで今日は物事は明るい面をきちっと正義、誠実、恩義、慈愛といった心を元にしてやれば日本人はあなたも明るくなる。から私のブログのコメントを読んでる人の悪口を僕のブログ、僕を非難するならまだいいけど、僕のブログを読んでる人を非難するのに使うなんていうことやってたらね、あなたね、自分が不幸になっちゃいますよ。だからこれが不幸の交差なんですね。イランを明るく話す。日本と共にこんな出光多蔵さんがいる。よかった、もう素晴らしい。日本にこういう人がいて素晴らしいと。いうことを NHK も朝日新聞、知識人も、左巻きも言ってたら、ちゃんと日本には石油が来てますよ。何にも心配しなくても。だっていいことをずっとやってきてるから、日本。いいことをみんなに言えばいいんですよ。悪いことを言うっていうアホがいるんですよ。それが僕の言う不幸の講義の内容であります。繰り返しますけども、私が書いているブログのコメント欄に、私と関係ない人の悪口なんか書くのは、もう、下の下ですからね。ですから、それはもう、やめていただきたいと思いますね、僕は。私にそういう強制的な軍隊を出すのかとできませんけど、その人の心に、私が問いかけますから、お願いいたします。